それでは、授業を始めます。昨日、中間試験がありまして、まあ、皆さん、できてるかと思いますが、まだ採点してません。来週には、採点結果だ、お見せできると思います。来週あるんだよね。22日あるね。で、中間試験が終わりましたので、まあ、後半、この授業のですね、後半に入りますと。で、後半何やるかと言いますと、最初はですね、検索のプログラム、検索のアルゴリズムですね。あと、それが終わりましたら、まあ、圧縮とかですね、データの圧縮とか、そういうところを、まあ、説明しようと思います。で、検索のアルゴリズムというのは、多分アルゴリズムとデータ構造の、多分 2ですかね、でやってるかと思います。で、後半の、符号化とか、まあ、圧縮というのは、3年生になってからですね、大渕先生の授業、名前忘れちゃいましたけども、大渕先生の授業で、まあ、詳しく説明するという、詳しく説明してもらえると思いますので、この授業では、まあ、こういうことがありますよと。で、まあ、簡単に言うと、端折って言うと、まあ、こんな感じですよと。こういうのの、ことを、説明しておきたいと思います。ですね、で、今日は、何をやるかと言いますと、さっき言いましたように、検索のアルゴリズムについて説明をします。で、検索のアルゴリズム、多分 KMP だと思うんですけども、クヌス・モルシュプラットフォームだと思うんですけども、皆さん、アルゴリズムとデータ構造2で、ですから、まあ、前期でやってるんだと思うんですけど、覚えてます？覚えてるか。ちょうど一周はしないのか。これは、ん？これは、出席を取ったんだな。20番鈴木くん、いますか？20番鈴木くん。いない？いない。じゃあ、21番高柳くん。KMP ってやってるんですよね。うん。どんな感じの、検索方法でした？どんな特徴がありました？似たような文字です。まあ、多分、分かっているかなとは思いますが、まあ、ちょっと、説明としては変かなっていう気がします。まあ、この授業はですね、KMP も含めて、まあ、今までですね、出てきた、アルゴリズム、まあ、それも含めて、復習、あるいは、 まあ、こういうふうな特徴がありますよというのを、まとめるという、まあ、目的がありますので、もう一回ですね、KMP ってどんなものかというのを、まあ、この授業で見ていきたいと思います。で、まず、今から説明します。これから3回に分けてですね、説明します全文検索ですけども、まあ、どういう、検索方法かと言いますと、まあ、ここに書いてありますように、文書中から与えられた文書と完全に一致する部分を、探し出します。まあ、具体的にはですね、まあ、キーワードと言いますかね、称号、文字列と言いますか、まあ、それは決まっていて、そのキーワードに当てはまる部分をがあるかどうか、あれば、どこにあるのか、まあ、それを答えますというのが、まあ、全文検索ということになりますね。その時に、まあ、下に書いてありますけども、今回やりますのはですね、文字列照合による全文検索ということをやります。全文検索ってもう一種でやりまして、下に書いてありますように作品を用いた全文検索というのがありますけども、まあ、これはちょっと置いておきます、ね。比較的データが少ないうちはまあ、いちいちですね、データが来てからそのデータの中にキーワードが含まれているかどうか、まあ、それを探してもそれほど時間がかからないので、まあ、そういう、技術を、あるいはアルゴリズムを、まあ、勉強しましょうということです。ただし、いつも、これが使えるかと言いますかね、実用的かというとそうではない場合があります。作品を用いた全文検索とこういうのが書いてありますけども、例えば、ウェブ検索とかですね、例えば Google、皆さん、毎日のように使っているかと思いますけども、まあ、そのインターネットでの検索、はですね、世界中に、ウェブが何ページあるか、ちょっと知りませんけども、100億とか何とか、もっとあるかもしれませんけども、まあ、まあ、そのくらい、あるわけですね。で、その中から、皆さんが、入力したですね、キーワード、含まれている文を、文じゃなくて、ページをですね、探し出すというのは、前処理、みたいなことをですね、あらかじめできることをしとかないと、すごく時間がかかるというのは多分、わかるかと思います。で、この今から説明します、文字列照合による、全文検索というのは前処理は、しませんという条件がついています。で、もし前処理ができるんだったら、Google も、やってるようにですね、作品を前もって、作っておいて、その作品によって、まあ、検索をするということが、まあ、必要になってきます、ね。で、作品を用いた全文検索については、修士の授業でですね、やりますので、興味のある人は、まあ、先週まで来てください。ということです。で、今日は、文字列照合による全文検索というのをやりますね。で、アルゴリズムとデータ構造の2、多分2だと思いますけど、皆さん、KMP、クヌス・モーリス・プラットフォーというのを勉強したかと思いますけども、多分その前にですね、KMP よりももっと簡単なアルゴリズムを、 まあ、勉強した、かと思います、ね。まあ、どういうプログラムかを言いますと、まあ、ここに書いてありますけども、文字をですね、あ、文字と言いますか、検索対象があって、その検索対象に対して、キーワードを一文字ずつずらしながら、まあ、照合していくタイプなんです。非常にシンプルで、わかりやすい方法だろうと思いますけども、まあ、多分そういうのから、まあ、検索、まあ、こういうふうにすればできますね、という話があったかと思います。まずは、まあ、それから、まあ、復習していきましょうか。で、ここに、スライドにですね、こういうふうな図を書きましたけども、まあ、どういう、つもりで書いたかと言いますと、この表みたいなものですね、これちょっと説明をします。1行目、1、2、3、ずっとつながってて、9の次に0って来てますけども、これはですね、そこの文字が何文字目かというのを表しています。なんで9の、ま、後に0が来てるかというと、2桁目ですね、10の位が省いてるか、これは0って書いてありますけども、まあ、10と見てくださいです、ね。ここは0って書いてありますけども、まあ、20と見てくださいという意味です。まあ、10とか20とか、書けば書きますけども、まあ、なるべく、表をすっきりさせたいということで、そういう書き方をしています。で、2行目ですね、ABC、ABC とか書いてありますけども、これは何を表しているかと言いますと、検索対象ですね。検索、する、文書、それを表しています。あ、これね。ここで言うと、まあ、テキスト T って書いてありますけども、まあ、これを表しています。こういうことです。で、それに対してキーワード。この文字列があったら、この文字があるかどうか、それを見つけます。こういうのが、まあ、キーワードということにしておきますけども、そのキーワードというのは ABC、ABA とこういうキーワードだよということです。で、多分ですね、これをパッと見ますと、皆さん大体どこに、キーワードが含まれているかというのは、すぐにわかるかなと思います。もう、図の方に書いてしまってますので、まあ、それも含めてすぐにわかるかなと思いますが、この中にですね、この、テキストの中にキーワードっていうのが2つ隠れてますね。4番目から始まる、文字列ですね。それが ABC、ABA だし、9番目から始まる文字列、これが、ABC、ABA ということで、まあ、2つ、キーワードが、含まれていますということです。ですから、まあ、文字列照合、まあ、タスクって書いてありますけども、まあ、これで、まあ、答えるべきものは何かと言いますと、まあ、この下に書いてありますように、まあ、キーワードが含まれているかどうか、ね、まずはそれが重要、まあ、はい、含まれていますということで、まあ、イエスと答えます、ね。で、キーワードを含まれているかどうか分かったところです。どこにあるかというのが分からないと、まあ、後の処理ができないかもしれないですね。ですので、せっかく見つけたんだったら、まあ、どこにあるかというのも、まあ、表示させましょうということで、まあ、出現位置も、まあ、表示させましょうというのが、まあ、文字列照合のタスク。まあ、ここでいう、文字列照合のタスクということになります。これから、まあ、3回ですね、文字列照合による全文検索というのをやりますけども、まあ、タスクとしては、まあ、こういう答えを得るためのアルゴリズムですよ、ということになります。で、ですね、この授業にで、説明しますのは、ここの4つ、のアルゴリズムを説明します。 最初にまあシンプルサーチ、名前もついてないようなあの方法だろうと思いますけど、まあ、ここではあの名前がないと説明しづらいので、まあ、シンプルサーチというふうに言ってきました。で、次に、まあ、説明しますのは、今日説明しますけども、KMP ですね。クヌースモーリスプラット法。で、3番目、来週になるかと思いますけども、ボイヤームーア法と。で、4番目、エホコラジックという、方法がありますので、それも、年が明けてからになるのかな。年は挟むかもしれませんけども、エホコラジックというのを説明します。で、シンプルサーチは、まあ、今からあの説明しますし、皆さん、多分、まあ、KMP 知らないで、モディレクションのプログラム書いてみなさいと言われれば、すぐに書けるような方法だろうと思います。で、KMP は、皆さん、多分じゃなくて、アルゴリズムとデータ構造2で、2だよね。1じゃない、多分、こういうのは 2でやるんだろうと思いますので、2だと思いますけども、まあ、やってます。で、KMP の、3人は、開発者の名前がついてますけども、クヌース、最近はどうなのかな、よくわからないですけども、クヌースという名前が入ってますけども、クヌース、ドナルド・クヌースという人ですけども、非常に、計算機科学ですね、コンピューターサイエンスの分野では、有名な人です。もともとは数学者ですが、という話を美濃先生から聞いた。聞いてない。あ、そう。うん、じゃあ、ちょっとだけ、説明しますね。クヌースってドナルド・クヌースという、アメリカの、数学者で、いろんなところで有名、なんですが、皆さんが、に関連するところで言うとですね、大きく、2つのですね、2つのことで、有名だろうと思います。で、1つは、テフという、なんていうか、ワープロって言ってしまうと怒られそうですけども、ワープロみたいなもんです。使ったことあります?1年の時に、最近までは1年の時にですね、テフを教え込もうということで、授業の中に取り入れていたと思いますけども、やってない。テフって言うとわからないかもしれない。テック、ラテック、ラテフ。聞いたこともない。あ、そう。あんまり、知らないようですが。多分G コースはですね、1年か2年の時に、テック、ラテック、ラテフっていうのをですね、勉強するんだろうと思うんですが、F コースはもうやらないのかな。ですね、数式なんかがきれいに書けるような、そういう、プロ、ちょっと違うけどね、それを、開発した人です。で、それだけではなくってですね、もう一つ、功績があります。私が功績っていうとなんだか、クヌースに申し訳ないんですけども、ですね、コンピューターサイエンスの、有名な、教科書を書いてます。ですね、日本語にももちろんとなってます。ちょっと厚めなので、皆さん、手に取ってみるということはそれほどないのかもしれませんけども、 基本三法とかですね、あのクヌースの、コンピューターサイエンスに関する、教科書ですね、それが何分冊かになって5分冊だったか4分冊だったかなんですけども、あります。全部集めると多分このくらいにページ数ものすごい数になると思いますが、ですね、最初の部分のファンダメンタルアルゴリズム基本三法という、教科書はもうすでに古典という部類になっているかと思いますけれども、非常に有名な本ですので、英語の本あるいは日本語にもなってますので、日本語の本、本屋さんでですね見る機会があったらペラペラと見てみたらどうかなと思います。私学生の時も、情報系の、学生でしたけども、先生からですね、大学の先生から、大学の授業、今僕がここで言うべきことではないかもしれないけども、あんまり勉強をしてなくっても、このクヌースのね、基本三法というのを、しっかり勉強していけば、大学の授業を、すべて、受けたくらいの、実力がつくよ、というふうに言われたのを覚えています。ちょっと話が長くなりましたけども、クヌースというのは、コンピューターサイエンスの中、業界といいますかね、それは非常に、有名な人ですので、例えば、デフについて、調べてみるとかですね、基本三法あるいはクヌースの、書いてる本について、図書館あるいは本屋さんで見てみるとこういうのは、やってみたらいいかなと思います。で、次に説明しますのが来週になりますが、ボイヤームーア法という方法です。ここで詳しくは言いませんけども、ひょっとしたら、アルゴリズムとデータ構造2でやってるのかもしれませんけども、ボイヤームーア法という方法も説明します。ちょっと、KMP とかですね、シンプルサーチとかとは、違う、考え方というんですかね。ですけども、非常に、場合によっては非常に強力な、検索方法になります。で、そのボイヤームーア法について、来週説明をします。で、4番目に、A4 コラジックという方法を説明します。A4 コラジック、これ、間違った発音をしないようにね。A4 という人は、やっぱり、ここに書いてある人はみんな、計算機科学の中で、有名な人ばっかりですけども、A4 という人は、皆さん使ったことあるかどうか知りませんけども、プログラム言語を作ってますね。で、OOC っていう、スクリプト言語があるんですけども、OOC って AOK と、AWK だ。AWK という、プログラム言語があるんですけども、プログラミング言語があるんですけども、その AWK の A っていうのは、A4 の A。あと二人開発者がいますので、共同開発者がいますので、その人たちの、頭文字を、取って AWK、AOK とこういう名前ですけども、機会があったらですね、OOC という、プログラミング言語、スクリプト言語なので、多分、 簡単に勉強することもできるかと思います。というので、どんな言語かというのも、実際に触ってですね、見てみたらいいかなと思います。で、英語コラジックという方法を最後に、説明しますけども、これは、ですね、他の、というか上の方の、3つの、検索アルゴリズム、文字列調合アルゴリズムと違ってですね、複数のキーワードに対して一気に照合するよと、こういう、まあそういうアルゴリズムです。まあ、後で出てきたときにまた説明をしますけども、まあそういうふうな特徴のあるアルゴリズムということになります。で、前もですね、構文解析の時にも言いましたけども、文字列調合アルゴリズムというのが、まあ、こういうふうにですね、少なくとも、4つあります。もちろんもっと、たくさんあるわけですけども、これが、この、調合アルゴリズムが生き残ってるというのはどういうことかと言います。4つとも生き残ってるというのはどういうことかと言いますと、場合によって、有利な方法というのは変わってきますよということです。つまりデータが違えば、シンプルサーチが、一番いい場合もあるし、KMP が一番いい方、場合もあるし、ボイヤムーマーが一番いい場合もありますし、英語コラジックが一番いい方法、いい場合もあります。ということです。まあ、ということで、4つ以上の、アルゴリズムが、生き残っているということになります。ですから、皆さん、何でもそうなんですけども、何か、まあ、タスクって言いますかね、やることが決められている、アルゴリズムを調べて、で、それで、まあ、それをですね、インプリメントして、まあ、システムに組み込むと、こういうことを、多分、今からですね、嫌になるほど、やるかと思いますけども、まあ、その時に、あるタスクに対して、一つのアルゴリズムが見つかったら、そのアルゴリズムでやってしまえと言うんではなくって、この場合には、このデータにはどのアルゴリズムが一番有利かというのを考えてですね、それで、使用するアルゴリズムを決めてくださいですね。まあ、例えば皆さんが会社に入って、まあ、システムのある一部を担当するようになったんですね。その場時に例えば、文字列調合が必要、例えばシンプルサーチ、簡単だからシンプルサーチを、まあ、そこに入れ込もうとこういうふうにしますとですね、場合によっては非常に時間がかかってしまう。もちろん、簡単なプログラムですので、皆さんささっと作れちゃうと思いますけども、その、照合のところでですね、時間がかかってしまう。で、お客さんにも迷惑だし、時間がかかる、このシステム時間がかかるねということで、売れなくなってしまうとですね、まあ、会社にも迷惑がかかりますですね。ですので、まあ、何かタスクが、やらなくちゃいけないタスクが決まったらですね、まあ、一つだけ、アルゴリズムを見つかったら、それを、すぐに適用するんではなくって、まあ、いろいろ調べてですね、で、一番いいデータアルゴリズムを使用するようにしてください。それは、皆さん今2年生なので、4年生でですね、卒業論文というのがありますけども、卒業論文の時にもですね、 そういうことを気をつけてやらないといけなくなります。場合に、多分今の時期、多分じゃないや、今の時期、4年生は、中間発表、卒論の中間発表があって、忙しい時期だろうと思うんですけども、そういう時にですね、何か結果を出さないといけないということになります。で、そういった時に、遅いアルゴリズムでやってますと、いくら速いコンピューター使っても、例えば、1ヶ月くらいね、時間がかかってしまうなんていうことがあり得ます。だけど他の、実は他のアルゴリズムを使うと、まあ、1時間あるいは1日くらいでできてしまうと、こういうのが十分、ありますので、アルゴリズムの選定というのは、まあ、非常に重要になってきます。話が長くなりましたけども、まず最初にシンプルサーチの話をします。こういうことです。で、シンプルサーチどういう、流れで説明をするかと言いますと、まあ、手順ですね。それをまず説明します。それに対してどういうアルゴリズムって書いてありますけども、まあ、どういうふうにプログラムを書けばいいかというのを、まあ、説明します。で、その後、シンプルサーチでどのくらい、照合回数が、シンプルサーチにしますと、どのくらい、照合回数になるか、こういうのを、まあ、評価しますと思います。で、まずは、なんだっけ、手順ですね。文字列照合の手順というのを、見ていきます。さっきも、出てきました、こういう表ですね。さっき説明したのと同じ、まあ、表だと思ってください。1行目は、文字の順番というんですか、何文字目だよというのが、まあ、すぐに分かるように書いてあります。で、2行目は、まあ、テキストですね。検索される側の、まあ、テキスト。で、キーワードというのは、まあ、さっき出てきました ABC、ABA というのを使いますと、こういうことです。で、シンプルサーチで、その後ですね、1行、2行というふうに、ありますけども、これは、まあ、処理の、まあ、順番というんですね。それを、見せるために、何行か書いているということになります。最初に3行目を実行して、次に4行目、5行目、6行目というふうにだんだん下に、まあ、処理が進んでいきますよということになります。で、最初何やるかと言いますと、ABC、ABA という、まあ、そういうキーワードをですね、テキストの1文字目に合わせます。多分、皆さんが、PMP とか、なんか、まあ、高級なって言うんですかね。アルゴリズムを知らなければ、こういうふうな、まあ、プログラムがあったなと思いますけども、まあ、最初は、ここにありますように、まあ、1文字目と合わせて、まあ、照合をしてきます。こういうことです。で、照合の結果どうなるかと言いますと、まあ、これね。6文字目、まあ、最後の文字ですけども、キーワードは A なんですけども、テキストの方は、まあ、C ということで、最後の最後ので、5文字目までは一致してたんですけども、6文字目で失敗しましたということです。ですから、1文字目からの、部分では、このキーワードは含まれてないということが分かりました。で、その次どうするか。1文字キーワードをずらして、ですからここね、1文字キーワードをずらして、2文字目からまた照合しますよと。まあそういうことをします。で、 この場合はどうか、皆さんご存知っていうか、よく知ってるかと思いますので、簡単にしか説明しませんけども、テキストは B なんですけども、キーワードは A ということで、最初から失敗しました。称号に失敗しました。じゃあ、次。だから、1文字目で失敗しましたので、こちらですね。2文字目からは、称号しなくていいね。2文字目からずっと称号成功しても、すべて、キーワードすべてが、称号できる、すべてについて称号成功しない、しませんので、もうこの時点で、2文字目からの部分にキーワードはないということになります。ですので、1文字またずらします。3文字目も、キーワードは A から始まりますが、テキストは C から始まりますので、いきなり失敗します。ダメですね、ということです。で、4文字目に移って、これね、称号しますと、ABCABA というのが成功し、全部、称号、文字列称号できました、ということで、称号成功ということになります。この後も、1文字ずつ順々に、ずらしながら称号していきます。こういうのが、シンプルサーチと、こういうふうに、授業では、名前を付けておきます、ね。で、さっきのスライドをですね、もっと、処理を進めていきますと、こんな風になります。こういうことです。下の方ですね。下の方までといいますか、テキストの、文字数が増えていくまで、やっていきますと、こんな風になります。こういうことです。赤い、枠は、文字列が失敗したところ、黄色い枠は文字列が成功したところということです。両方に共通なのは、照合したということです。で、その照合回数ですね。それを一番下に書いてます。赤だろうが黄色だろうが色がついているマスを数えてここに書き出しましたということです。ここで見るとですね、わかるように各マスに対して、つまり、テキストをですね、複数テキストの各文字に対して複数回キーワードとキーワードの文字と照合しているということになります。1文字目はね、1文字目は1というふうに書いてありますので、1回しか照合してませんけども、2文字目からは2223323ですね。こういうふうに、複数回照合すると。同じ文字なのに、複数回照合してしまうということになりますね。で、シンプルサーチのアルゴリズムを作ろうと思いますと、こんな風に作れるかなと思います。これ何のプログラム言語なんだと言われると困りますが、プログラミング言語っぽく書いてみました。GoTo なんて使ってますけども、プログラミング言語っぽく書いてみましたということです。ここら辺は多分、皆さん、これがなくてもプログラムを書けるかと思いますので、これについて詳しくは説明をしません。ね、で、シンプルサーチ、データによってですね、このシンプルサーチが、で、いい場合もあるし、悪い場合もあるんですけども、で、悪い場合を考えてみましょうというのがこれです。シンプルサーチを使って最も効率が悪い場合、どういう場合かということです。ここで、全部 A が書いてある。キーワードもすべて A、テキストも全部 A。これが、 最初から分かってればですね、キーワードも全部 A だし、テキストも全部 A だっていうの分かってれば、照合しなく、照合のプログラムを書かなくても、まあ、すべての部分でですね、キーワードと照合できますよというのは、まあ、答えられるんですけども、照合する前は分かんなかったんだけども、まあ、こういうふうなデータ、調べたというか、照合してみたら、こういうデータでしたといった場合ですね、こういった場合にはどのくらい照合をしなくちゃいけないかと言いますと、こういうふうになります。こういうことです。まあ、照合回数ここに書いてありますけども、2、1、2、3、3、3とこの真ん中の部分といいますかね、3番目から5番目の位置ですね、それに対しては3回、まあ、照合するときに、照合失敗すればですね、その後は、照合しませんので、照合回数を減らすことができますけども、それが、この場合にはですね、すべて照合が成功してしまいますので、全部、なんていうんですか、実に、照合していかなく、すべての文字列に対し、すべての、キーワードを、すべてのキーワードの文字と、まあ、それに対応するテキストの文字ですね、それを、まあ、リッチングに照合していかなくちゃいけないということになりますね。ですから、この場合には、何回になるかと言いますと、まあ、ここに書いてありますようにですね、まあ、15回。ということになります。これ、キーワードがですね、ここの、スライドに書くために、短くしてありますけども、あるいは、テキストも、何文字 ?7 文字ですか。7文字というふうに、非常に短くしてありますけども、もっと長かったらどうか、ね。非常に、照合回数が増えてしまうということがわかるかなと思います、ね。テキストすべて A がずっとつながってですね、キーワードも、かなり長いということになりますと、ここの3って書いてある部分ですね、これがもっとずっと増えてしまうということになります、ね。で、まあ、こういう、照合方法ですと、いらないって言いますかね、省略できる部分がどうもありそうだということで、まあ、いろんな人が、もっと早く、照合できる方法はないかということで、いろんな方法をですね、まあ、提案して、いたわけですけども、その中で、なんて言いますか、まあ、今日説明します、クヌスモールスプラット法というのが、まあ、出てきましたということです。で、まあ、シンプルサーチをですね、KMP、対象って言いますかね、まあ、どういうところが違うかというのを並べて書いてありますけども、シンプルサーチっていうのはどういう照合方法だったかと思いますと、テキストのですね、文字列中の各文字がキーワードと複数回照合されます。さっき照合回数3とか2とか書いてありますけども、ありましたけども、同じ文字なのに何回もキーワードと照合している。まあ、それが、まあ、冗長だろうということで、KMP ですね。これでは、一つの文字に対して、テキストの一つの文字に対して、照合は1回だけにしましょうということを提案しました。 ここに書いてありますように、文字列、じゃあ文字称号ですね。実行中に、次回の称号、文字称号を考慮しつつ、処理を進めていきます。ね、で、ちょっと、曖昧な表現ですけども、そのために、文字列称号中に、バックトラックって書いてありますけども、ここではですね、称号回数は、各文字に対して、テキストの各文字に対して1回だけ、そういう、な方法ですということです。じゃあ、クヌスモイスプラットフォーというのを、見ていきましょうか。データは、さっき、シンプルサーチで説明したのと同じものを使っています。で、表みたいな形でですね、シンプルサーチの時には、書きましたけども、それとほぼ同じような書き方です。枠は書いてませんけども、1行目はですね、位置を表します。2行目は、テキストというのを表しますね。で、3番目以降は、キーワードをどこの位置に持っていくかというのを表していきましたね。最初はどうするかと言いますと、本当に最初はですね、シンプルサーチと同じことをやります。シンプルサーチで、1文字目と、テキストの1文字目と、キーワードの1文字目を合わせて照合しましたけども、それと同じようにですね、照合をします。そうしますと、A と AB と B というふうに、照合をします。5文字目までは合ってるんですけども、6文字目で、照合失敗しましたよね。ABC、ABA のところですね。6文字目で失敗しましたということです。6文字目で失敗した場合、どうするか、次にどうするかというとですね、KMP の場合には、後で説明しますけども、ネクスト関数っていうのを持っていまして、このネクスト関数ってどうやるかっていうのは、後で説明しますが、ここではもうすでにあるものだと思ってみてください。で、このネクスト関数を、見ることによって、次にどういう処理をすればいいか、どこから処理を始めればいいかというのが、わかります。こういうことですね。で、6文字目でですね、照合が失敗しました。ね、6文字目で照合し、失敗しましたので、ここのですね、6文字目のところを見ます。NEXT 関数を見ますと、3ってなります。ですから、ここの部分ですね、3文字目から、キーワードの3文字目から照合を始めます。こういうことです。3文字目から照合を始めるってどういうことかと言いますと、3文字目の前に1文字目と2文字目があるんですけども、ここは照合しません。なんで照合しないかと言いますと、照合、ですね、もうすでに、この1文字目と2文字目は、キーワードの、1文字目と2文字目というか、4文字目、テキストの4文字目と5文字目ですね。テキストの4文字目と5文字目は、キーワードの1文字目と2文字目と、同じものでは、同じであるということが分かっているので、3文字目から、照合を始めます。ということです。で、照合を始めまして、C, A, B, A ですか。これを照合しまして、めでたく、照合を成功しました。ということです。で、照合に成功しましたので、ここを見ます。ですね。2って書いてありますので、ここのところですね。キーワードの2文字目から、照合を始めますよ。ということです。キーワードの、ここですね。キーワードの2文字目から照合を始めますよということです。1文字目もちろんあるわけですけども、この1文字目は照合しません。 すでに、ここが A であるということが分かっているので、照合しませんですね。で、2文字目から、照合していって、ここでもやっぱり照合成功しました。照合成功しましたので、さっきと同じように、2ですね。キーワードの2文字目からまた照合します。で、照合しますと、B、C と来たところで、ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、テキストは X なんですね。ですので、照合に失敗しました。この場合には、3文字目でですね、失敗してますので、ここを見て1って書いてありますので、1文字目から、また照合を始めます。こういうことです。で、やっぱりここでも、照合に失敗しました。1文字目で照合失敗しましたので、ここを見ると0って書いてありますので、一つずらしてですね、隣のが、1文字目になるように、ずらして、照合を、始めます。そういうふうな、照合方法をしていきます、ね。目で追って、もらうと、もらえば分かったかと思いますけども、クヌース・モーリス・プラット法の場合にはですね、ここの黄色で書いた部分ですね、これは、照合を、しませんでした。ここの部分はもうすでに、照合できているので、照合済みなので、あえてもう一回照合することはしませんよとこういうのが、クヌース・モーリス・プラット法の、肝な、わけですね。で、KMP、どういうふうにプログラムを作るかということですけども、全体的なっちかな。プログラムですね。こういうふうになります。こういうふうになりますんですけども、重要な部分がですね、ここでは書いてありません。何が重要かと言いますと、ここのですね、ネクスト関数と、私言ってたところですね。これがもう関数の形で書かれていて、で、重要なか、ネクスト関数ってどういうものかというのは、書いてありませんけども、全体的な流れというのは、こういうふうになりますよ、こういうことですね。さっき、このスライドで説明していたのを、プログラムで書きますと、こんなふうになります。こういうことです。で、ネクスト関数、また戻りますけども、ここにありますけども、これを、辞書を引くようにですね、見ていきますと、ここの場合には、2が得られます、3が得られますと、こういうふうな、ことで、ネクスト関数をこう使ってですね、KMP で、照合回数を減らしながら、文字列照合をすることができますと、こういうことです。ですけども、重要な、ここの部分ですね。この部分はどうするかというのを、今、説明しませんでした。じゃあ、この NEXT 関数ってどういうふうに、作るかと言いますとですね。こういうふうな考え方で作っていきます。こういうことです。ここは、テキストではなくてですね、キーワードだというのを、見ておいてください。テキストではなくってキーワードですね。で、キーワード ABCABA ですね。で、例えばさっきですね、6文字目で、照合に失敗した場合、という場合があったかと思いますけども、そういった場合には、NEXT 関数を見るとですね、3だから、3文字目から照合しますよと。 こういうことを言いましたけども、なんで3なのか。キーワードを見るとですね、ここの部分、4文字目と5文字目というのは AB となっています。この AB というのは何かと言いますと、キーワードの、接頭辞と言いますけども、最初の2文字ですね。最初の2文字と一致しています。で、キーワード、ここで6文字目は、まあ、照合すでに照合しているんですけども、ここで、何も、A ではないということは分かってるんですけども、A ではないということは分かってるんですけども、まあ、何かはまだ分からないということになりますので、まあ、A、B なんとかという、まあ、キーワードを探しますと、まあ、こういうふうなんですね、部分が、含まれるということが分かります。それですので、まあ、3文字目からですね、まあ、照合を開始しますということになりますですね。まあ、それに対して、まあ、さっきの例でも出てきましたけども、照合に成功した場合、ABC、ABA という照合に成功した、こういった場合には、まあ、例えばここから始めるときにですね、ここの最後の文字は A だということが分かってます。で、最後の文字が、ここの文字が、ここの文字が A だということが分かってますので、ここの文字は、もう照合せずにですね、もう A であるということを、という情報を利用して、2文字目から照合をしますよ、ということになります。ですので、この場合には、まあ、ここに書いてありますように、2ということになります。まあ、それをですね、キーワードの文字分だけ、まあ、調べていくと、まあ、ネクスト関数値と、ネクスト関数というのが、まあ、完成します、ということです。まあ、ちなみにですね、この場合、それぞれ、各文字、に対して、まあ、どういう、文字、まあ、ネクスト関数になるかと言いますと、こういうふうになりますね。1文字目 の全部は説明はしませんけども、まあ、1文字目のですね、A で照合失敗したときには、直前の文字が、いや、これ、変な記号を書きましたが、A のアンダーラインというのは A 以外の文字というふうに見てください。直前の文字が A 以外ということが分かってますので、まあ、ここではですね、一つずらして、照合するということになります。2文字目はどうかと言いますと、まあ、B で照合が失敗しましたので、直前の文字っていうのが分かってるんですね。A、B 以外というのが分かってますので、照合失敗箇所とですね、まあ、これ、照合しますということで、ネクスト関数は、まあ、1ということになります。まあ、こういうふうに、キーワードの文字数分だけ、プラス1だけですね、照合が成功した場合にはもうありますので、キーワードの文字プラス1だけですね、このネクスト関数を、まあ、調べておくということになります。じゃあどういう、プログラムを書けば、まあ、ネクスト関数になるかと言いますと、まあ、こういうふうに書けばいいと思います。 今この、プログラムについて説明はしませんけども、まあ、そうか、もうプログラム作ってるからね。これは、多分こういうようなプログラムはすでに皆さん作ってるかと思いますけども、こういうふうな感じでプログラム書けば、NEXT 関数というのが書けます。NEXT 関数が書ければ、まあ、さっき、お見せしたプログラム含めてですね、KMP の、称号というのができますと。こういうことです。で、ですね、さっきシンプルサーチを最初に説明しました。で、その、まあ、シンプルサーチですね、同じ、テキストのですね、同じ文字に対して何回も照合する必要があったために、まあ、照合回数が、多くなってしまいますよという話を最初にしました。それに対して KMP というのは、この NEXT 関数をですね、最初に作っておくだけで、テキストの各文字に対して1回照合すればいいだけになりますので、まあ、照合回数が、まあ、シンプルサーチに比べて、少なくなりますということです。で、計算のオーダーですね、それを見ていきますと、どうなるかと言いますと、まず、シンプルサーチの場合にはですね、まあ、計算といいますか照合回数というのが、まあ、M から M かける N。M っていうのはまあテキストの文字数。N っていうのはキーワードの文字数としますと、まあ、大体ですね、オーダーとしては M かける N ということになります。で、それに対して、KMP っていうのは、テキストのですね、文字数だけ、まあ、照合するだけでですね、まあ、照合が終わります。ということで、照合回数が、まあ、シンプルサーチよりも、まあ、これオーダーですので、まあ、なんですけども、まあ、これだけ、照合回数が、少なくなります。ということですね。まあ、データにもよりますけども、計算のオーダーですね、M かける N だったものが N になるというのは、まあ、劇的な変化だろうと思います。非常に、まあ、KMP というのは、照合回数ですね、少なくできるというのが、まあ、これでわかるかなと思います。で、思いますが、普通はですね、KMP を使うと、これだけ、照合回数が、減ります。で、めでたしめでたしと。皆さん KMP 使いましょうということに、なるかと思うんですけども、まあ、そうとも言えない。そうとも言えないっていうのは、オーダーとしてはですね、M と MN なので、で、多分皆さんですね、まあ、照合ということを考えると M より小さくなるというのはなかなかないんじゃないかというふうに、思うだろうと思いますから、KMP よりも、いい方法なんてないんじゃないのというふうに思うかもしれませんけども、まあ、データによってですね、KMP よりも、いい方法があります。まあ、それを、まあ、あと来週ですね、BM で、ボイヤムラで、説明をしますけども、シンプルサーチと比べてもですね、KMP 必ず使わなくちゃいけないかと、そうではない場合もあります。まあ、 開発にかかる時間ということを考えたりとかする、あるいはデバッグにかかる時間とかですね、まあ、そういうのを考えた場合に、非常に小さいデータだったら、まあ、シンプルサーチで、いいわけですね。まあ、一つの、例えば100文字くらいのですね、まあ、テキスト、それに対して、文字列表もしましょうといったときに、KMP を使わなくても別にいいわけです。シンプルサーチでさざっと書いてですね、はい、できましたという方が、多分全体的なスピードといいますかね、処理のスピードが速いんだろうと思います。で、シンプルサーチ M×N って書いてありますけども、いつも M×N ではないんですね。M×N ってどういう場合かと言いますと、さっき、お見せした、最悪の場合、最悪の場合には確かに M×N なんですけども、1文字ずらして、キーワードをですね、照合したときに、1文字ずつずらして照合したときに、1文字目で失敗すれば、いつも1文字目で失敗すればですね、M に近くなるわけですね。M に近くなるし、M になるかな。ですので、まあ、ここの、オーダーで表す、した時よりもですね、実際の、差というのは、まあ、これほどは、ありません、ということになります。あと、ネクスト関数、ですね、この、実際の照合回数が、KMP とですね、シンプルサーチ、ほぼ同じだった場合には、KMP の場合には、ネクスト関数を最初に調べなくっちゃいけませんので、シンプルサーチの場合にはネクスト関数とかっていうのはなかったわけで、いきなり調べられたわけですけども、KMP の場合には、ネクスト関数というのをまず作らなくっちゃいけないので、まあ、それで、少し時間がかかるということになります。ですので、まあ、いつも、まあ、KM、必ず、シンプルサーチじゃなくて、KMP を使わないといけないということはありません。ちなみにですね、ネクスト関数っていうのは、まあ、さっき、説明を、ここで説明したようにですね、キーワードに関係する関数です。テキストではなくって。テキストではなくって、キーワードに関する関数になっています。で、普通は、テキストっていう、まあ、例えば、まあ、これ、ウェブでは使えないよ。ウェブの検索では使えないよっていう話をしましたけども、ウェブのような、たくさんのテキストですね。それを、皆さんが考えた、まあ、キーワードで検索するということをちょっと考えてみますと、テキストの方は非常にたくさんあるんですけども、キーワードっていうのはそれほど、まあ、1回の検索でですね、使われるキーワードっていうのは長くもないし、多くもない。いいですね。まあ、それに対して、ネクスト関数というのを作りますので、前もってネクスト関数というのを作らなくちゃいけないという、まあ、ネガティブなんですね、話をしましたけども、まあ、実際にネクスト関数を作るという作業は、まあ、ここのプログラムにも、にもありますように、それほど、まあ、コストはかかりません。まあ、特に、大量のデータを、まあ、少ないキーワード、短いキーワードで、まあ、検索するといった場合には、 まあ、KMP の場合には最初にネクスト関数作っとかなくちゃいけませんけれども、まあ、実際の処理をですね、それほど、まあ、これ見れば分かりますように、時間はかからない、まあ、そういう処理になっていますということになります。以上ですね、KMP について、お話をしました。シンプルサーチ、最初にですね、シンプルサーチの話をして、で、シンプルサーチってどこがダメかという話をしました。まあ、具体的には、キーワード、キーワードじゃなくて、テキストの各文字に対して複数回、何回も、同じ文字に対して、まあ、照合をしているということがありました。でそれをまあ、ただ各文字に対してテキストの文字に対して1回だけ照合する、まあ、そういう工夫ですね、それをしたのが、まあ、KMP ということになります。で、一番最後のスライドのようにですね、オーダーで見ますと、まあ、こういうふうになります。ですので、まあ、シンプルサーチよりも KMP の方が非常に、いい方法だということが言えるかと思いますけども、まあ実際のですね、データもしどういう性質のデータかというのが分かっていれば、ひょっとしたら、まあ、シンプルサーチでもいい場合も出てありますよ。まあ、そういうお話を、今日しました。ちょっと早いですけども、今日はこれで終わります。来週22日ですけども、まだ授業はあるみたいです。で、来週は、KMP とは別のですね、文字列照合の方法、ボイアムーアのアルゴリズム、それを説明します。ボイアムーアはですね、情報処理技術者試験とかして結構出るね、もし情報処理技術者試験とか、受けるつもりでしたら、まあ、ボイアムーアも含めて覚えておいた方がいいかなと思います。それでは、終わります。